今回は、先日上場した、スノーフレークの IPO について、思うことという話をしようかなというふうに思います。スノーフレークについては、上場前はかなり、鳴り物入りというか、話題になった、銘柄なのかなというふうに思います。しかし、いざ上場してみると、スノーフレークはちょっと見送りかな、みたいな意見が非常に多いと。で、それは、一つは、株価が、初日で、その初値をつけた金額から、2倍以上に上がってしまったという、その過熱感を、嫌がって、距離を置きたいという意見もあるし、もう一つはやっぱり、ちょっと業績の部分で、心配だという話があるのかなというふうに思います。で、株価の過熱については、ご存知のとおり、ちょっと、ここのとこで何回かバウン、あの、下げたとは思うんですけども、確か100ドルぐらいとかでつけて、今224ドルになってますんで、引き続き、非常に高い水準だと。で、PSR で言うと、どれぐらいになりますか？ 100 倍、とかを、全然超えてくるような水準だということですよね。成長株で PSR であまり語ってもしょうがないのかなというふうには、思いつつも、そんじゃそこらの、SaaS だと、20倍、30倍、高くても40倍みたいな世界観に対して100倍っていうのは、倍々成長してるとはいえ、みたいなね、話なのか。2倍になったとこで、50倍ですからね、っていう話かなと思います。で、スノーフレークについて、注目するのは、一つは、一番わかりやすいのは、この高い売上成長率ですね。直近のセカンドクォーターの、売上の年成長率は121%だと。いうことです。その前を見ても、ずっと、ほぼ倍、倍、倍とずっと成長しているとで。これはすごく、強いなというか、立派な数字だなというふうに思います。一方で、PL について見てみれば、ですね。非常に気になる点としては、レベニュー、昨年ですね、売上に対して、まず前提として、あれですよね、売上よりも、営業赤字の、営業損失の方が、金額が大きいと。具体的には、売上が、265ミリオンに対して、コスト、費用が506ミリオンだと。で、セールス&マーケティングが294ミリオンだということなので、すでにこのコスト、売上対こうセールス&マーケティング、つまり売上を伸ばすための、費用ですよね。で、それがもう売上を上回ってしまっているということだと思います。つまりドロドロに、湯水のようにコストを使って、この成長率は生み出されていると。いうことですね。で、もう一個はちょっと気になるのは、原価率が高いかなというところでしょうか。原価率がだいたい60%ぐらいとかかな。SaaS だったら70、あ、えっと、ごめんなさい、60%じゃない、40%か。なので、粗利率が60%ぐらい。粗利率は70%とか80%ぐらい欲しいよねっていうのが SaaS のというか、なんというか、こういうソフトウェア系の、ソフトウェア系とか、プラットフォーム系の、基準かなというふうにと思います。それともかくとして、とにかく、今、この会社の成長率は、その売上よりも大きな、セールス&マーケティング費用を投入することによって、生み出されているということを考えると、本当に湯水のように、規律なく、じゃんじゃかじゃんじゃか使っている広告宣伝費、人を雇ったりとかっていうのをしているということなんですよね。で、一般的にこういった、サブスクリプション系の、 ちょっと厳密にはサブスクリプションというか、スノーフレークは重量課金なので、まあサブスクリプションと言っていいのかっていう話も、あるんですけれども、まあ基本的にはこうリテンションレートは、高い。確か150%ぐらいだということで、まあ、1回使うと、まあどんどん使ってくれるよという、そういうサービスなんだっていう前提ではあるんですが、で、そういったサービスにおいて、まあ、とりあえず顧客数とかシェアの拡大のために、セールス&マーケティングの費用をガツンと突っ込んで、で、将来的には、その売上に対しての、まあ、そのセールス&マーケティング費用の比率を、だんだんと下げていく。まあ、つまりは、一回顧客獲得すれば、その顧客はリピーターになるわけなので、ガンガン突っ込み続けなくても、売上は、ストックで積み重なっていくよねと。まあ、そういうロジックによって、このセールスマーケティングの、湯水のように使ってこの費用は、正当化されるということだと思うんですけども、まあ、しかし、直近の2020年を見ても、2019年度を見ても、売上を上回ったもので、これって、抑制したらどうなっちゃうのと。この成長率っていうのは、どのぐらい維持されるんだろうとか。もしくは、そのスノーフレークの会社の中で、まあ、このどれぐらいのセールス&マーケティングの費用をかけたら、どれぐらいの顧客増加とか、まあ、売上増加が狙えるのかっていう、なんか規律がうまくこう見えているとかコントロールできているのかっていうところにちょっと心配を感じてしまいますよね。で、これがこう上場前ぐらいで、まあ徐々にセールスマーケティング費用がこう売上に対しての比率が落ちていってるとか、まあ、だんだんこう意識的にコントロールして、黒字化に向けて進んでいるんだなっていうのが見えてくれば、っていう感じもあるんですけども、まあ今のところで言うと、まあ、引き続き湯水のように使っているということだと、認識しています。で、じゃあ、それが一体何が問題なのかと。で、そもそもスノーフレークが話題になったのは、売上成長率。で、こういった、まあ、サブスクリプションに近いタイプのサービスにおいては、売上の成長率が、非常に重要。ストックビジネスなのでっていうところで、まあ、そこに対して、キャッシュフローの営業キャッシュフローマージンとか、まあ、営業利益率を、足したときに、まあ、一定数値以上であれば、確か40%以上でしたっけ？まあ、有料銘柄だと認定される。まあ、つまり、まあ、売上成長していれば別に、堂々の赤字でもいいよってことが、まあ、言われていたわけなんですけども、まあ、それはそう可能性もあると思います。で、ただもう一個、投資家的な観点としては、じゃあどういうのが良いグロース株なのかといったときには、まあじゃあ売上成長率よりも、ちゃんと決算をクリアできるかどうかっていうことが、すごく大事だということなんですよね。で、それは、アナリストが出した EPS とか売上のコンセンサスに対して、まあもしくはその前提として、会社側が発表する計画に対して、まあそれが、こうしっかり達成できるような、堅実な水準なのかっていう、まあその会社の要は業績予測精度、みたいなものが問われてくるということだと思います。で、現状、そのスノーフレークのコストの使い方は、まあ極めてアグレッシブで湯水のように使っているという状態なので、まあその、どれぐらいの金額使ったら、こう、どれぐらい顧客が伸びて、どれぐらい売り上げが伸びるかっていうことを、こう、なんすか、うまく、こう、設計、コントロールせずに、ジャブジャブと広告とか、まあ営業マンの採用とかをしちゃっているっていうことがもしあったとしたらですよ。そうすると、こう、アナリストが出したコンセンサスに対して、EPS と売上をうまくコントロールして、まあ、ちゃんと上回るように着地できないじゃないかと。つまりコントロールできないので、結局、こう、期末にどういう数字が出るかは、中の人も、いまいち制御しきれないみたいなことになってないかっていうことが、すごく懸念材料じゃないかということを思います。例えば、あるあるパターンで言えば、売上は、コンセンサスを上回れたよと。でも、それは、まあ、今までのように、コストをジャブジャブと使った結果として上回った。ので、EPS はミスる。っていうこととかって、まあ、あると思うんですよね。で、逆に、まあ、コストコントロールをちゃんとしようとして、 まあ、要は EPS をちゃんとミートさせようとして、コストを制御したら、顧客獲得のスピードがガクンと落ちてしまったと。で、その結果として、売上の部分にネガティブな数値が出たとか、顧客獲得数とか、その新規の、獲得や売上増加に対して、ケチがつくというケースもあり得ると思うんです。だからこういう、例えば、まあ、ものすごい速いスピードで成長してるんだけど、まあ、その中身としては、ある種暴走機関車というか、もう、とにかく薪をくべて、ものすごいスピードで走ってると。で、ただし、上場したからには、その安全運転をした上で、スピードを保っていかなきゃいけないってことが問われていると。で、ただ今までずっとひたすら薪をくべて、お金をジャブジャブ使って薪をくべて、全速力で走ってきたっていうところに対して、その安全性、まあ、つまり、一定の EPS を出すという、そのブレーキの部分も兼ね備えて走ることが、この会社に本当にできるのかどうかっていうところが、大きな懸念材料になってるんじゃないかなというふうに思います。だから、すごく注目すべきは、1回目の決算がどうなるかっていうことが、非常に興味深いなというふうに思うんですよね。で、もし、これだけのこの暴走機関車のような、車のような走り方をしてた会社が、なんか急にピタッと決算をクリアできるようになってくるっていうことがもしあるんだとしたら、まあ、それは非常に驚愕すべきことだなというふうに、感じてしまいます。うん、まあでもそれは、なんか今までの経営の仕方が、その暴走機関車だったところに対して、まあ、急にIPO したからっておとなしくなるっていうのは、まあ本当すごく難しいことだと思うんですけどね。それはもう経営者の人を入れ替えるとか、なんかみんながみんな心を入れ替えない限りは、できないゲートなんじゃないかなっていうふうに、思ったりします。まあだから、株価が過熱してるよねっていうこと以前に、まともな決算出せないっしょと。いうことで、買う気になれないよね、という話がそもそもあると思います。で、まあ、ちなみに、良いグロース株例と悪いグロース株例を出しますと、良いグロース株というのは、過去決算をミスったことがない、そういう、カチッカチッと期待を超えてきた銘柄ですよね。で、まあ、具体的にはその EPS 売上、ガイダンスが全て良いっていう、そういう決算をずっと出し続けている会社っていうのは、例えば、オクタ、ショピファイ、ズームビデオ、クラウドストライク、データドッグとかですね。で、まあ、オクタとかは、上場して何年でしたっけ ?3 年 ?5 年ぐらい、経ってるのかな。で、上場来で言えば、もう、ほぼテンバガー、ショピファイも5年ぐらい経ってるけど、ほぼ、テンバが超えてるか、になってますよね。で、ズームビデオは、上場して、1年ちょいとかでしたかね。まだそんなに、歴史長くないんですけども、まあ、もう年初来で言えば、6倍。まあ、クラウドストライクとか、ちょっとそれに比べると、控えめではありますけども、まあ、いい、数字を出してますと。で、悪い例で言うと、決算よくしくじってる銘柄は、スラック。あとは、ウェブサイト作成の Wix。音楽配信の Spotify。あと、まあ、何しか、画像共有 SNS の Pinterest。この辺は、もう、決算、ぐずぐずですと。で、これ株価推移の差は、もう、なんていうんでしょう、明白、だと思います。まあ、直近1年とかで見ると、そのコロナの恩恵で、なんか、なんていうんですかね、決算悪くてもちょっと一瞬伸びた会社とかあるんですけど、まあ、例えば過去1年で言うと、まあ、ズームビデオは、プラス395%、まあ、なんで、ほぼ、何倍?ほぼ5倍ってことですかね、になってるということです。そうだ。ドキサインも決算しくじってないですよね。過去1年で3倍です。ショピファイは、2.7倍なんですけど、3年で見ると、7倍になってます。データドックも、過去1年で 2.3倍。あ、ちなみに G スケーラーはですね、過去しくじったことあるんですが、コロナ特需で伸びてますね。で、WIX は過去1年見ると一応2倍なんですけども、まあ悪くないんですが、3年で見ると3.6倍なんです。だからさっきの Shopify とか1回見せたことないところが7倍っていうのに比べると、寂しいですよね。オクタは、まあ、この1年はですね、まあ2倍弱ぐらいなんですけど、過去3年で見ると6.7倍です。さっきの決算しくじってる WIX は3.6倍です。やっぱりすごい差が出ますよね。あとは、Spotify。Spotify は、まあ過去1年で見て、プラス90%ぐらい。まあ別に悪くないですけど、まあ、っていう感じですよね。で、年初来で言うとプラス57%か。で、クラウドストライクも、これちょっと決算言い割にですね、過去1年のあれあんま良くないんですけど、まあ年初来で見るとプラス160%なんで、やっぱり Spotify に比べると全然いいですよね。あとは、一番典型的なのが、スナップチャットも決算悪いんですよね。過去1年で見るとプラス40%。過去3年で見てもプラス60%しかないですかね。もう全然ダメですよね。スラックひどいですね。過去1年で見ると、まあほぼ横ばい。つまり株価、上場来かな。ほぼ変わってないですと。年初来で見てもプラス14%しかないですと。もう散々ですね。これもう決算ずっとしくじってますからね。一回もまともな決算出したことないんですよね。だからまあ本当に、これ見ればわかるように、別にスラックとかって売上成長率自体は結構立派で、確か40、50%ぐらい出してるはずなんですよね。で、まあ、プロダクトもいいですし、まあ私も仕事で使ってるんで、まあね、代替するものも特段ないなっていう認識なんですけども、まあ、とにかく決算外しまくるんですよね。だからその経営の売上とかコストのコントロールの舵取りが、まあ、ちゃんと取れてないということなんですよね。だからなんかそういうの、なんて言うんでしょう、この数字達成するぞとか、この目標通りちゃんと着地させるぞっていう意識が、なんかそもそもあんまりないんじゃないかというような感じですよね。で、つまり、スノーフレークにも、バリバリの成長をしてるけど、そういう気配を感じちゃうと。だからまあおっかないっていう話なんですね。で、もしこれスノーフレークが初回の決算、微妙な数字出してきたら、この直近で加熱した株価、2倍になった株価って一体どうなっちゃうのかなっていうのが、ある種ゴシップ的には気になっちゃうよねというとこはあると思いますよね。で、その天井で買った人たちってどうしちゃうんだろうみたいなとこは、まああるよなって思って。まあ本当にどうなのかなっていうので、ちょっと、まあいろんな意味で楽しみな銘柄だなと。まあ私個人としては、絶対に絶対に絶対に買わないなと。で、まあちょっとどうなるかわかんないですけど、最初の決算多分、しくじるんじゃないかなって思うんですけどね。だからまあその顛末を非常に楽しみに、今、待っていると。いう状態です。まあ、もしちょっと買った人がいたら、悪い話で申し訳ないんですけども、まあ、ちょっとゴシップ的なネタでした、今回は。ちょっとまあ、また、そういう面白い話題があったら話してみたいなと思います。今回は以上です。